今日のところですけれども、神の子と悪魔の子っていう今日テーマつけましたけれども、誰が神の子であり誰が悪魔の子なのかっていう、そんなことがあると思います。でここはイエス様を信じているもの信じていないものですね、その違いというのがやっぱり大きいのだと思います。で今日のところですね、読んでいきますと、神のことはどういうものかということが書いてます。神のことは清いものであり罪を犯さないものというふうに書いてます。でも私たちはやはり罪を犯すものです。どういうふうにして、ヨハネはそういう言葉を言ったのか、また悪魔の子というイエス様を信じない者がこの悪魔の子と呼ばれている、ある意味ショッキングな言葉だと思います。で、そういうことの意味を考えていきたいと思います。でまず一節にですね、私たちが神の子供と呼ばれるために御父がどんなに素晴らしい愛を与えてくださったかを考えなさい、ここに考えなさいという言葉があります。私たちが救われるということは、私たちは神の子供とされたということです。で、そのためにはどれほど神様の愛が与えられたのか考えなさい。私たちはやはり考えるということがすごく大切です。考えなくなると信仰もいい加減になっていってしまうのではないかなと思います。神様の恵みを考える、聖書の中に数えてみよ主の恵みという言葉がありますけれども、こう数える、神様の恵み数えていく、そしてどんなに素晴らしいことをしてくださったのかを思うということ、これが大切なことですね。忘れてはならないということだと思います。で次に、世が私たちを知らないのは御父を知らないからです。世が私たち、つまり神の子供のことを知らないのは御父を知らないからですとあります。不信仰の理由というのが無知、知らないというところにあるということです。ニュースで富山大学の附属病院に、ジェンダーセンターが10月1日から始まったという記事がありました、ね。ジェンダーセンター、いわゆる性同一性障害とかですね、そういうことに対しての、そういう治療、治療というのは精神的な治療もあるでしょうし、体をそのまま変えるという治療もあるというところがオープンしたという記事がありました。で、同性愛については私も何回か言いましたけども、聖書にないこと、聖書は罪であるということを言っております。ただですね、そういう人が来たら教会はどうすべきかなという問題がやっぱりあると思うんですよ。あなたは罪を犯しているから教会はあなたを受け入れませんというのか、でも反対に私たちはそういう人こそ教会は受け入れるべきなんだろうなと思います。そして聖書を知らせるっていうことが大切だと思うんです。そういう同性愛の問題に対して、そういう病院にそういう施設をして、もうそういう人がもう自分のなりたいような、男の人が女の人になりたいならそのようにしてあげましょうということよりも、クリスチャンとして私たちが信仰を持つ者としてとても大切なことは知らせるということだと思います。何を知らせるか、彼らは知らないから知らせるんです。何を知らせるか、福音です。神様のことです。で、私たちはなぜ男として生まれたのか、なぜ女として生まれたのか、世の中はなぜというのがわからないので 自分たちの生きたいように生きればいいんだという結論を出します。でも聖書を読んでいくとそうではなくて、神様が私たちを創世記の最初には男と女とに作られたっていう言葉が出てきます。つまりその人を男として、その人を女として作られた。でそこには本当に大きな意味があるんだと思います。だからそういう人たちを受け入れて、聖書の言葉を通して、なぜ神様はあなたを男として作られたのか、なぜ女として作られたのか、そこにどういう意味があるのか、どういう生き方があるのかっていうのを聖書を通して知らせていくということが大切なんではないかなと思います。ただ一方的にあなたダメではなくて、だから性同一性障害なんですよね。まあ、そういう障害に対しても今でもいろんな障害があるときにどう治療するかということを言います。でも聖書こそがなぜそういうふうに今生まれ、じゃあ男として生きるのはどういう生き方なのかっていうのを、世の中の知恵じゃなくて神様がどう言われているかということを知らせるということが大切なのかなと、ちょっとそういう記事を見て思ったんですね。彼らは知らないということです。何を知らないか、神様を知らないんです。この一節にあります道地を知らないからです。神様を知らない者たちというのは、神様が私たちにどのように生きなさい、どのようになりなさいということも全くわからないわけです。そうするとイザヤ書の53章にありますけれども、我々は羊のようにさまようということになります。神様のもとから離れてさまよってどうしていいかわからないときに、自分の思いのままに歩んでいく、そういうふうになっていくんだ。だから知らせる、神様はいらっしゃる、神様はただイエス様を信じたら救われますよだけじゃなくて、神様があなたを作られたのであり、目的を持ってあなたを作られたのであり、あなたは神様に愛されている存在、そして神様はあなたにどうなってほしいということを聖書は言っている、こう言ってますよということを知らせるということが大切なんだろうなと思います。で、やはりイエス様を信じてない者たちっていうのは知らないということがやっぱりあります。ところがですね、私たちイエス様を信じる者をヨハネはどう言っているかというと、2節に愛する者たち、私たちは今すでに神の子供ですと言っています。私たちのことを聖書は神の子供と言っています。この子供という意味なんですけれども、子供という言葉は産むという言葉から出ています。子供を産むという、産むという言葉ですね。つまり神の子供っていうのは親子の関係のことで言われています。神様と私たちというのは親子の関係にあるということなんですね。で、親子ということはどういうことかというと、神様によって生まれ、神様の家族の一員とされたということですね。で、神様の家族の一員とされたということは、神様の性質を受け継ぐということです。神に似るものとなっていくということです。それで罪を犯さないし、清められているという言い方をします。大体、子供ってのは親に似ますよね。私も親見てて、親ってこんな性格だな、私の父親ってのはものすごいなってますかね、時間にうるさい、昔の九州で父は国鉄に、まだ国鉄の時代ですけど国鉄にいましたので、まあそういうところから時間にうるさい、まあ、性格的にもやはり時間にちゃんとしなさいということでいつも言われてましたので、私もなんか何かあるときは時間よりも前に行くっていう これは親に似たかなと思います。親の性質ってのはやっぱり子供を受け継いできます。で、神の子供として生まれて神の家族の一員とされたってことは、神様の性質を私たちも受け継いでいるということを意味します。3節見ますと、キリストにこの望みを置いている者は皆、キリストが清い方であるように自分を清くしますということができます。で、この望みを置いているという、この望みって何かっていうのが2節ですね。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。やがてどのようになるのかまだ明らかにされていません。しかし私たちはキリストが現れた時にキリストに似たものになることは知っています。キリストをありのままに見るからです。ここに望みがあるということですね。私たちは清いもの、罪を犯さないものと言われても、どうしても罪を犯すし、自分自身見て自分は清いかなと考えてしまいます。私自身はやっぱり汚れたものだ。どうしても罪を犯してしまうものだ。ということをこう思ってしまいます。でも私たちはやがてここにあるのはキリストに似たものになるということです。キリストに似たものとされるということです。それはいつなのか、主が再臨された時です。主が再臨された時に私たちはキリストと直接に会うことができる。そしてその時私たちはキリストに似たもの、つまりもう完全に清く、完全にも罪を犯さない、そしてまた私たちは新しいものとされていく、本当に完全な神の子供とされる、そういう時がやがて来るのだということです。今そこに向かって私たちは歩んでいるわけですね。でもやがて再臨された時、イエス様が空中再臨されて私たちが引き上げられて、そこで直接イエス様と会う時、ただ会うだけじゃなくて私たちが変えられていくんです。これ第一コリントの事後書ですが、見てみると私たちの古い体がですね、全部脱ぎ捨てて新しいものを着るというふうに書いてあります。私たちの望みっていうのはそこにあるわけですね。そこに望みを持っているので、私たちは三節にありますように自分を清くしようとするということです。だから私たちイエス様を信じました、もう自分はこれでいいんです、もう信じてイエス様のですね、この一章の9節見ますと、ごめんなさい、7節見ますとね、一章のヨハネの第一の手紙の一章の7節の最後に、後半にですね、御子イエスの血が全ての罪から私たちを清めてくださいますという言葉です。御子イエスの血が私たちをもう清めてくださった。清めてくださるということです。私たちは神様の前にもう罪を犯すものだけれども、イエス様を信じることによって清められたんですね。イエス様の血によって私たちはもう清いものとされた。じゃあもう清いものとされたんだから、もうこれでいいのかではないんですよ。清いものとされたからこそ、清い歩み方を私たちは求めていかないといけないということです。清い歩み方、神様の前に清い歩み方を私たちは求めていくということです。そしてまた、6節見ますと、キリストにとどまる者は誰も罪を犯しませんってことです。罪を犯しません。いや、私たちはまだ罪を犯すけどなと思いますけども、罪を犯しませんというこの6節の言葉は、もうイエス様を信じて救われた者は罪のないものと見てくださるということです。そして確かに私たちの歩みの中で罪は犯すし、汚れたものになってしまう。でもその時に ヨハネの手紙の一章の九節見ますと、一章の九節にはもし私たちが自分の罪を告白するなら神は真実で正しい方ですからその罪を許し私たちを全ての不義から清めてくださいますということもあります。神様の前に私たちはもう清いもの、罪を犯さないものとして見られているわけですけれども、でも私たちはどうしても罪を犯してしまう、汚れてしまう。でもその時に私たちに与えられているのは悔い改めなんですね。悔い改めっていうのは神様の前に自分の罪を告白して、主よ私はこのようなものでした、どうぞお許しくださいと神様に言う時に、神様は私たちの罪を許してくださる。この罪というのは日々犯す罪です。もう天国に行けないとかそういう罪ではないんですね。私たちは完全に罪許されたものです。でも日々また罪を犯していきます。その罪をイエス様告白するならば許される、そしてまた私たちを新たに清めてくださいますという約束があるわけです。ですから私たちの歩みっていうのは神様の前に罪のない清いものとして私たちを神様は見てくださっているという、だから私たちは神様の前に清く罪のないものとしての歩みを約束されている。でもだからといってもう清くならなくていい、もう何もしなくていいではなくて、清くあるように罪を犯さないように私たちは自分たちの歩みを気をつけていかなければいけないということなんですね。だから3章の9節に、3章の9節に、神から生まれた者は誰も罪を犯しませんとか言います。犯しませんっていうこの9節の言葉の意味は、罪を犯すことができないのですってことです。つまりそこにこれは罪だという意識が与えられるんです。私がやってることがやはり罪なんだという意識、そしてそれから離れようとする心、そして犯したとしても悔い改めていく、そのことが与えられるわけです。ですから私たちは神様の前に罪を犯さないものとして見られていますが、でも罪を犯す、日々の罪を犯すこと、汚れていくことは神様は許してくださるということです。これが神の子の特徴だということです。反対に8節に、罪を犯している者は悪魔から出た者ですとあります。悪魔の子についてですけど、悪魔から出たものっていう書いてますが、この欄外を見ますと悪魔に属していますということが言われています。悪魔に属するものです。で、特にですね、ヨハネのこの手紙の場合は偽の教師が入ってくるんですね。偽の教えを持ってくるものが、で、そういうものこそ悪魔に属して私たちを惑わすものだということをできます。悪魔に属している。じゃあ悪魔はどのように私たちを惑わすのかということだと思います。悪魔の子としてどのように私たちは惑わされ罪を犯させようとするのか。悪魔という言葉の意味なんですけども、これはヘブル語で敵を意味します。で、敵という言葉から訴えるものとなっています。悪魔の主な働きは訴えるもの、そして敵だということです。だからその性質を悪魔に属するものは持っているということです。訴えるものっていうのはどういう意味かというと、ですね、旧約聖書にゼカリア書というのがあります。旧約聖書の後ろから二つ目の書です。ゼカリア書、旧約の一番最後がマラキ書ですけれども、その一つ前にゼカリア書というのがあります。三章、旧約聖書の1614ページです。 2017版でいくと旧約聖書の1614ページゼカリア書の3章というところがあります。旧約聖書の後ろから2つ目の1614ページのゼカリア書3章1節からお読みいたします。主は主の使いの前に立っている大祭司ヨシュアを私にお見せになった。サタンが彼を訴えようとしてその右手に立っていた。主はサタンに言われた。サタンよ、主がお前を咎める。エルサレムを選んだ主がお前を咎める。この者は火から取り出した燃えさしではないか。ヨシアは汚れた服を着て主の使いの前に立っていた。御使いは自分の前に立っている者たちにこう答えた。彼の汚れた服を脱がせよ。そしてヨシアに言った。見よ、私はあなたの咎を除いた。あなたに礼服を着せよう。という言葉があります。ゼカリア書のここに出てくる大祭司ヨシュアという人は、イスラエルのユダヤの民が捕囚されてまたそこから戻ってくるときに、この国を再建させるために働いた人です。その主な人です。その大祭司ヨシュアをですね、サタンが訴えてるんです。で、ヨシュアは3節に汚れた服を着てとあります。汚れた服、汚れたこの服を着ているということは、これは罪を表します。罪を犯しているということなんですね。だからそれをサタンは訴えるんです。彼は大祭司であり神のために働くと言っているのに、こんなに罪に汚れているではないかと訴えるものなんです。これがサタンの働きです。だから私たちもそうなんですね。彼はクリスチャンと言いながらこういう罪を犯しています。彼はクリスチャンと言いながら全く信仰的な歩みをしていません。彼は全くクリスチャンらしくない罪を犯し、こんな汚れた罪を犯していますと訴えるものなんです。それに対して主は二節に、サタンよ、主がお前を咎める。エルサレムを選んだ主がお前を咎める。この者は火から取り出した燃えさしではないか。つまり残されたもの、つまり選ばれたものなんですね、という意味です。私が選んだものではないか。そして神様はこのヨシュアの汚れた服を脱がせて礼服を着せるんです。四節に、見よ、私はあなたの咎を除いたと言っています。つまり神様ご自身が汚れた罪を犯した大祭司ヨシアの汚れを取り去ってまた礼服を着せてくださっているんです。これはですね、ローマ人への手紙の8章34節見ますと、ローマ人への手紙の8章の34節、新約聖書の311ページ、ローマ人への手紙8章の34節、このローマ8章34節に、誰が私たちを罪あるとするのですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。訴えるものから私たちを取りなしてくださるんです。サタンは訴えるものです。この人はこんな汚れている、こんな罪を犯している、でもそれを取りなしてくださる。今も天において私たちを取りなしてくださる。日々私たちはサタンに訴えられているんです。彼はこんな罪を犯しましたよ、こんな罪を犯しましたよ。でもそれを取り除いてください。で、ヨブ記を見ますとですね、サタンはこういう訴えもします。ヨブ記一章ヨブ記の一章ですね、 旧約聖書の875ページの呼ぶ記の一章、呼ぶ記の一章875ページですね、8節、6節からお読みいたします。6節から、ある日神の子らがやってきて主の前に立った。サタンもやってきて彼らの中にいた。主はサタンに言われた。お前はどこから来たのか。サタンは主に答えた。地を行き巡りそこを歩き回ってきました。主はサタンに言われた。お前は私のしもべヨブに心を止めたか。彼のように誠実ですぐな心を持ち神を恐れて悪から遠ざかっている者は地上には一人もいない。サタンは主に答えた。ヨブは理由もなく神を恐れているのでしょうか。あなたが彼の周り、彼の家の周り、そして全ての財産の周りに火器を巡らされたのではありませんか。あなたが彼の手の技を祝福されたので彼の家畜は地に増え広がっているのです。しかし手を伸ばして彼の全ての財産を売ってみてください。彼はきっと面と向かってあなたを呪うに違いありませんという訴えです。彼が信仰を持っているのはあなたを祝福しているからです。あんなにお金があれば誰だってあなたを信じますよ。持ち物を全部取り去ってみてください。面と向かってあなたを呪いますよ。サタンは私たちから財産を取ってみてください。で、2章には健康を奪ってみてください。あなたを呪うものになりますよという訴えです。もし私たちが今何か大きな試練にぶつかったとき、自分自身が病気になった、もう動けなくなっている、家族の者が病気になっても死にかけてしまった、仕事がうまくいかない、また仕事がダメになるかもしれない、そういう状態にあの人をそういう状態にしたら彼はあなたを呪いますよという訴えです。私たちも大きな試練だと思います。あなたが、彼があなたを信じているのはみんな祝福されているからですよ。あなたが彼を祝福しているからですよ。彼の仕事を取ってみてください。健康を取ってみてください。家族を取ってみてください。彼はあなたを呪いますよ。私たちも疑ったりするときがあります。なぜ神様こんなことするんだろう。なぜ神様こんなことするんだろう。これはね、逆の訴えなんですよ。さっきはサタンは神様に私たちのことを訴えました。反対に私たちに神様のことを訴えることがあるんです。つまり、神は本当にあなたを愛してるんですか。神はあなたを愛しているっていうこと本当ですか。じゃあなぜあなたにこんな不幸が訪れるんですか。なぜあなたの仕事はうまくいかないんですか。なぜ家族の者がこんな重い病気になるんですか。なぜあの人があなたを離れていってしまったんですか。サタンは私たちに神様を訴えるんです。全てがうまくいくと私たちは思ってしまうんですね。でも全てがうまくいかなくなってしまった時に、ほら、神はあなたのことを愛してなんかいないんですよという訴えです。だから訴えるっていうのは、神様に、ほら、あの人の罪が、ほら、この人こんな罪ですよというのと同時に、私たちに、ほら、神様、あなたのことなんか何にも愛してないじゃないですか。これが訴えるということです。で、今度は私たちに兄弟姉妹を訴えさせるんです。あの人何にもしませんよね。あの兄弟クリスチャンだと言ってあなたどう思いますか。奉仕もしない、聖書も読んでるんでしょうか。 祈った姿見たことないですよね、あれでもクリスチャンでしょうかっていう、私たちに兄弟姉妹を訴える、サタンの訴えるというのはすごく巧妙です。すごく私たちに、私たちを神様から離れさせようとするということにおいてすごく巧妙なんです。私たちに訴えられてもイエス様が天において私たちのことを取り出してくださるから大丈夫だけじゃなくて、今度は反対に、神は本当に私のことを愛してるんだろうかという訴えもしてくるということ、本当にこれがサタンの働きなんですね。それとサタンのもう一つの大きな特徴は敵対するということです。神様に敵対します。神様のご性格に敵対します。神様の存在そのものに敵対します。つまりどういうことかというと、神様ってどういう方ですか。ヨハネの手紙には神は愛であるということがあります。神様は愛です。サタンはそれに敵対します。つまり私たちに憎しみを与えます。人を憎む心を与えてきます。神様は愛なんです。でもサタンは憎しみなんです。私たちにもその憎しみを与えてきます。正義に対しては悪を行おうとします。正義を、クリスチャンは正義をやりたいと思ってもそれに反対する悪を起こそうとする心を私たちに植えようとします。許しに対してはイエス様は許されます。でも私たちに与える心は裁く心を与えます。サタンは私たちに人を裁く心、イエス様は許す心を与えようとしますが、サタンは私たちに裁く心を与えます。先ほど言ったように、あれでもクリスチャンなのか、あれでもあの人はイエス様を信じていると言って言えるのか、そういう裁く心を与えます。信仰に対しては思い煩いを与えます。イエス様を信じていきましょうじゃなくて、私たちに様々な思い煩いを与えて私たちが信じていこうとする心をくじけさせようとします。恵みに対しては残忍さを与えてきます。そして喜びに対しては悲しみ、そういう心を私たちに与えようとします。そして一致しようとする心には分裂を起こしてきます。コリントの手紙の第一にありますけれども、分裂なんですね。で、なぜ分裂が起こるか、高慢から来るんですね。イエス様はへりくだられる方です。でも私たちの心に高慢さを与え、そこから教会を分裂させようとする。高慢というのは私の考えが第一であり、あの人の言っていることは間違いだ、私の考えこそは一番なんだという、その高慢さによって教会が一致しようとする心を、いやいやそれじゃダメだと言って分裂させていく心、これは悪魔的なんですね。言いましたように憎しみとか悪とか裁きとか思い煩いとか残忍さとか、まあ、悲しみですね、それから分裂、傲慢、こういう心っていうのはサタンが起こす心です。だからサタンが私たちを惑わすというのは、私たちが本当に愛そうとするときに、その人を憎しみを持たせようとするいろんなことを見させていきます。これでも愛せるのか、こんなやつを愛せるのかっていう心を見せてきます。これでも一致できるのか、これでもあの人のことを言うことを聞くのかというとこを見せてきます。サタンは私たちがイエス様に従って歩もうとするときに、それに対して反対のものを見せてきます。敵対するんです。サタンは神様に敵対しています。一番の敵対するのは福音に対してです。福音に対して私たちを敵対させようとしてきます。神様の救いなんてそんなもんじゃない。そんなもんで救われるはずがない。これがサタンの働きです。だから福音を訴えさせた、福音に対して反対していき、その代わり何を起こすかというと、オカルトとかそういう、異端的なカルト宗教を増やしたり、福音を伝えるものを迫害したり、 いろんなことをしてきます。ここに神の その悪魔に属しているのが偽の教師だったんです。だから偽りの教師というのは神様の教えに対して全く反対してたわけですね。本当の福音の姿を惑わして惑わして、そうじゃないそうじゃない、そしてその心は傲慢であり、分裂させることであり、人々に憎しみを与えることであり、彼らが教会としてやっていけないようにする、それが悪魔的な思いなんです。でも私たちはそれに対して神の子なんです。私たちは神の子なんです。そういう思いに対して戦えるんです。そういう思いに対して違うと言えるんです。私たちは清いものであり、罪を犯さないものなんです。そういう心から守られているんです。でも教会はいつもそういう心に攻撃されます。だから私たちはですね、先ほどの一章の九節にあった罪を言い表す、告白するということのがすごく大切なのは、悔い改めないならば、その悪魔的な心が私たちのうちに宿ったときに、主よ、ここの心をどうぞ取り去ってください、どうか私が憎しみではなく愛することができるように、分裂させるのではなく一致、あの人と一致できるように、どうぞ私たちを守ってくださいという、悔い改めることがすごく大切なんですね。その心が、そして神様は私たちをまた清めて、罪を許してまた新しくしてくださるという、そこに私たちの信仰の素晴らしさがあるわけです。だから、ペテロも言ってますけれども、神の武具を身につけなさいとあります。サタンの策略、サタンは策略を巡らして私たちにその一致する愛する心をもう捨て去っていかせようと、もういろんな策略をしてきます。だからこそ私たちは祈り、御言葉を読むこと、神様と交わることがすごく大切になってきます。でも私たちはどんなことがあろうと神の子なんです。イエス様によって清められた、罪許されたものだ、それさえもサタンは疑わせてきます。でも私たちには確信を持って歩むことが、だから大切なんだと思います。では一言お願いいたします。